書をお読みします。創世記22章9節から11節。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き火を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き火の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。そのとき主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。この前の話の続きです。神様は、アブラハムに大変な命令を与えたんですよね。あなたの一人子イサクを私が示す山の上で全焼の生贄として捧げなさいって、もう信じられないような、これまで何年も何年も待ってやっと与えられた大切な一人子なのに、神様はそのイサクを私に捧げなさいって言いました。これはこの前見ましたけれども、信仰のテストなんですね。アブラハムが神様を一番に信頼して神様に従うのか、それともイサクが大事だから、もうイサクの方が神様より大事だって考えて、神様に従いたいですけど、でもイサクが大事ですって言って神様に従わないのか、神様が神様なのか、イサクを神様とするのか、そういうテストを受けたんですね。それでアブラハムはどうしたかというと、素晴らしいことは翌朝早く出発したということでした。アブラハムはもう心を決めていたんです。神様が私に悪いことを言われるはずはないんだ、神様に従うことが一番いいんだと思ってたので、彼はぐずぐずしないで次の日朝早く出発しました。それで3日目になって神様が示した山が見えたとき、アブラハムはイサクと2人だけでこう登り始めたんですね。でこの前ここまで見ました。でイサクは途中でアブラハムに質問しました。お父さん、火と焚き火はありますが、捧げるための羊はどこにあるんですかってアブラハムに聞いたら、じゃあこちらお願いします。そしたらアブラハムは神様が備えてくださるんだよってこう言ったんですね。まあ、これは決してイサクを騙したわけではなくて、アブラハムは神様に従っていくなら神様がちゃんと備えてくださるんだ、神様が一番いいようにしてくださるんだ、山に登ってどうなるかまだ分かりません、まあ、おそらくイサクを捧げなければならないでしょう、でも神様が一番良いようにしてくださるんだって神様のことを信じながら登っていたんですね。で今日その結果どうだったかということなんです。さあ山の上に登って、アブラハムはこうイサクを捧げる準備をしました。祭壇を築いて焚き火を並べてイサクをその上に置いて、そしてこれから捧げようとこうしたんですね。もうアブラハムは本当に悲しい気持ちだったと思います。大切な大切な一人子です。神様もそのことは分かってるはずです。でもアブラハムは神様に従うのが一番大切なことなんだって思っていました。神様は絶対に悪いようにはなさらないんだってこう思ってたんですね。でアブラハムもすごいですけど、皆さんイサクもすごいと思いませんか？イサクはもう十分立派な大人というか青年になっていたと思うんですね。ですから逃げようと思えば逃げることができました。でもアブラハムからの話を聞いてイサクはそれを受け止めて従ったっていうんですね。これも本当にすごい信じられないようなことです。さあついにその時が来ました。アブラハムは刀を取って、ちょっと怖い絵ですけれども、刀を振り上げて、そしてイサクをほふろうとした。その時さっき読んだんですね、アブラハム、アブラハムっていう言葉がありました。で神様は何と言われたかということですね。もう出てましたね。はい、じゃあこちら、じゃあ皆さんで一緒に読んでみましょう。3、はい。ミツカエルは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。創世記22章12節。
はい、このアブラハムが刀を振り上げて、もう
イサクを送ろうとするときに神様、あのアブラハムって言ってこう言ったんです。その子に手を下してはならない。あなたが本当に神様を一番に信じて神様を愛して従う人であるということがよく分かった。あなたは自分の一番大切な一人のさえも私に捧げて惜しむことがなかったというふうに言われたんですね。じゃあ次お願いします。そしてアブラハムが目を上げてみると、なんと一匹の羊が角を藪に引っ掛けていたんですね。これはたまたまこうだったということではなくて、これは神様がちゃんとこのように実は用意をしていてくださった。アブラハムは神様は備えていてくださるって信じましたけど、本当に神様がですねこのようにちゃんと準備をしてアブラハムを導いていたってことなんですね。でアブラハムはこれを取ってイサクの代わりに捧げて神様を礼拝しました。そしてこの場所をアドナイイルエって名前を付けたそうです。アドナイイルエっていうのは主の山には備えがあるという名前をアブラハムは付けました。そしてアブラハムは神様を信じたので、信じて従ったので本当に豊かに祝福されたって聖書に書いてあります。アブラハムは今まで約束されてきたように、アブラハムを通して多くの神様を信じる人たちが出るようになりました。アブラハムはその信仰の父として本当に立派な歩みをしたんですね。じゃあ最後お願いします。私たちはどうでしょうかということで、こちらは、アブラハムとイサクの、現代版というかですね、皆さん自分自身だと思って考えてください。神様に山に登って捧げなさいと言われたらどうしますかということなんですね。大事なイサクを山に登って捧げるのなんてそれだけはしたくないって言って、神様それだけはできませんって言って山に登らないで反対側に行ったらどうなるか、そしたら祝福はないんですね。それはイサクを告られなくて済むかもしれませんが、でもこれは神様から離れてしまうってことなんですね。だからやがてイサクも死にます、アブラハムも死にます、何にも残りません。大事な神様の祝福を失うということになってしまいます。でも神様を信じてこの山を登っていけば、今日アドナイイルエという言葉が示していたように、主の山には備えがあるということを知るようになるんですね。山の下にいた時はこれが見えません。こんなことがあるなんて分かりません。でも山に登っていくなら、ちゃんと主が備えていてください、準備をしていてくださる。そしてもう山の上でこんなに喜んで神様の祝福を受けることができるんですね。私たちはですから本当に神様はこういうお方なんだっていうことを信じて、私たちも神様がしなさいっていう道を行きたいと思います。その時は見えないかもしれません。でも従っていった山の上にはちゃんと神様の祝福があります。私たちはこの神様を信じてアブラハムのように、備えてくださる、主の山には備えがあると言われているこの神様に従っていきたいと思います。お願いします。神様、アブラハムは大変なテストを受けました。一人もイサクを捧げなさいという信じられないようなテストでした。でもアブラハムは神様を信じて従い、そして主の山には備えがあるということを知るものにされました。どうぞ私たちも神様に従わないで山の下で文句を言って神様から離れるようなものになりませんように、アブラハムのように神様を信じて山に登り、そして主の山には備えがあるということを知って、神様を賛美するものとなることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。創世記9章18節から29節に、厚い聖書を持ちの方は前の方の13ページ 前のスクリーンもご参照ください。それではお読みします。創世記9章18節から。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の恩が与えられた。さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。それでセムとヤフェテは上着を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって、父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ノアは酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知った。彼は言った。カナンは呪われよ。兄たちのしもべのしもべとなるように。また言った。褒むべきかな、セムの神主。カナンは彼らのしもべとなるように。神がヤフェテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになれ、カナンは彼らのしもべとなるように。ノアは大洪水の後、350年生きた。ノアの全生涯は950年であった。こうして彼は死んだ。今朝はこの歌詞より、説教、褒むべきかな、セムの神主、と題しまして、アベット諸牧師より御言葉の経過詞をしていただきます。
お願いいたします。ご慈愛に富たもう天の父なる神様、今日もあなたの身元に集められて、週の初めの日の礼拝を捧げることができる幸いを心より感謝いたします。続く1週間もあなたの恵みに支えられて、この新しい週を迎えることができました。いろいろなことが毎日の生活に起こりますけれども、あなたが永遠の昔からのご計画を持って、あらゆることを愛働かせて最善に導いてくださっていることを信じて感謝をいたします。今日もあなたを礼拝し、あなたの御言葉に聞き、あなたと交わって強くされるために一人一人御前に出ております。この一時を祝福し、あなたの生ける御言葉で私たちを満たしてください。あなたを知る喜びに私たちを生かしてください。そして自らの歩みを御前で点検し、悔い改めるべきことを悔い改め、またあなたによって新しい志を与えていただいて、今週のそれぞれの歩みへと主が使わせてくださいますように。そして主と共に歩む喜びと慰めと力と、私たちの行くところで私たちの生活と言葉を持って証しして歩むことができますよう、あなたのご栄光を表す歩みができますように、この礼拝を通して一人一人を祝福し強めてください。一昨日は平田長老のお母上が天に召されました。いつも祈り会で平田長老はお母様のことを祈っておられました。あなたがこの時まで守り祝福し、ご自身の身元に引き寄せられたことを覚えて皆を崇めます。どうぞご遺族の上に主の慰めと助けとがありますように、明日の火葬に、またその後の諸々の式の上に主の守りがありますように、特に平田長老ご夫妻の健康をお守りくださいますようにお願いいたします。また健康を崩している兄弟姉妹方に癒しと力が与えられますよう、これからの時を御霊なる神様がどうぞ導いてください。お委ねして私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
創世記の6章から見てきましたノアの洪水物語の最後に、もう一つのエピソードが今日のことで、述べられています。なんと正しい人として 洪水をくぐり抜けたノアが新しくされた世界においてブドウ酒を飲んで酔い裸になったという出来事が記されます。ノアは農夫となりブドウ畑を作り始めました。そのブドウからできたブドウ酒を彼は飲みました。このこと自体は問題ではありません。聖書でブドウ酒は悪とは言われていません。例えば詩篇104篇15節で神様が人間に与えてくださった良き賜物が数え上げられており、そこにブドウ酒は人の心を喜ばせ、そのようなものとして神が与えてくださっているということが言われています。また民数記15章には主への捧げ物、香ばしい香りとしてブドウ酒のことが述べられています。しかしその一方で聖書は酒に酔うことについては一貫して否定的な態度をとります。例えば警告されている御言葉として箴言21章17節に快楽を愛する者は貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがないとあります。また新約聖書でもコリント人への手紙第1、5章11節に兄弟と呼ばれる者で、みだらな者、貪欲な者、偶像を拝む者、人をそしる者、酒に溺れる者、奪い取る者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないとまで言われています。同じコリント書の6章9節にも神の国を相続することができない人のリストの中に酒に溺れる者が入っています。またガラテヤ人への手紙5章の肉の行いのリストにもお酒と関係するものとして泥酔、遊興というものが出てきます。そしてエペソ人への手紙5章18節ではっきりとこのように禁じられています。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。ブドウ酒に満たされるのではなく御霊に満たされなさいと言われています。ある人は聖書はお酒を飲むことそれ自体は禁じていないという点を強調して、だからお酒は良いのだ、気にせずに飲んで良いのだという態度をとります。しかしそのようにしていとも簡単に聖書が禁じる一線を越えてしまい、そのことについてはいろいろと言い訳をし、そして自分勝手に自分を許容しているということにはなっていないでしょうか。聖書にはっきりと明示されている神様の御心を踏み越えているにもかかわらず、それを小さなことと考えるということはないでしょうか。ここのノアの姿も創世記の読者にショックを与える記事として記されています。せっかく洪水をくぐり抜けたノアが新しい世界で神様の御心に反する姿をさらけ出しています。一言で言ってこれは罪の姿としてここに書かれています。そして彼は酔っただけではありませんでした。彼はその結果天幕で裸になりました。これは明らかに、お酒とセットでしばしば現れる品位のない姿、愚かしい姿、恥ずべき姿として私たちの前に掲示されています。聖霊に満たされている姿とは全く反対です。神様は大洪水によってこの世界を清められたのに、生き残ったノアが早速このような姿を示すようでは、この先の世界に一体どんな希望を持てるでしょうか。また同じことの繰り返しでしょうか。ここまで読んできたものが残念に思わずにいられない姿がここにあるわけですね。昨 さて、この事件を前にして、その子供たちはどうしたかということが今日の箇所のメインポイントとなっています。18節に、箱舟から出てきたノアの息子たちは、セム、ハム、ヤフェテであったとあります。また19節に、この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれ出たと書かれています。この洪水後の世界は、この3人から増え広がるわけですから、この3人がそれぞれどういう人であるかということが、今後の世界の成り行きに大きく関わってくるということになります。まず最初に記されているのは、ハムです。22節です。カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。24節で彼のことが末の息子と言われていますから、ハムは一番下の弟だったのでしょう。彼はこの時天幕に入って父の恥ずべき姿を見ました。その姿が目に入ったということ自体は問題はありません。しかしここでの見るという言葉は強い意味の言葉です。つまり彼はじっくりと見たのです。父のあられもない姿を興味津々の目で、そして悪い心で見たのです。普通、特に古代の父は無防備に自分の体を裸で晒すということはしません。ですからハムもこんなノアの姿は見たこともなかったと思います。そのあってはならない姿が目に飛び込んできたとき、急いで目を背けてもよかったのに、ハムは逆にじっくりと見ました。この際見てやろうと思って見た。彼は内心喜んで、これを目に焼き付けたの。それだけではありませんでした。彼は次に外にいた二人の兄弟にそのことを告げました。お父さんがこんな姿をさらけ出しているよと言ったわけです。表面的には大変だ大変だというふりを装っていたかもしれませんが、心ではこの特ダネを誰かに伝えずにはいられない、皆に広めずにはいられない。ハムはこうして天幕の中でそっとノアの体を覆ってあげれば済んだ話をわざわざ他の人に伝えました。天幕の中という、いわばプライベートな場所で行われた罪であるのに、そのプライベートなところで行われた罪を公のものにしました。そのことによって父の不名誉が大きくなるように、父が一層傷つくようにと、振る舞ったわけです。この末の息子と対照的だったのは、残りの二人の兄たち、セムとヤフェテでありました。彼らはハムからこれを伝え聞いて、そうなの？じゃあもっと他の人にも言わなくちゃと、さらにどこかへ走っていくということはしませんでした。彼らは直ちに逆方向へ動き出しました。彼らは上着を取り、父の恥ずべき姿を覆おうとしました。その彼らは後ろ向きに歩いていったとあります。後ろ向きに歩くのでは動きにくいですし、敏速に行動できないはずですが、なぜそうしたのかといえば、それは23節最後に書いてありますように、父の裸を見ないためですね。末の弟の見ろ見ろという誘惑に抵抗して、その姿を目に焼き付けないようにしました。父の残念な姿を知って心を痛めつつ、本人の名誉を持ってこのようにしたのです。果たしてどっちが 愛によって行動した人でしょうか。思い起こされるのはペテロの手紙第1、4章8節の愛は多くの罪を覆うからですという言葉です。誰かの罪を見た場合、私たちはどうするのでしょう。他の人にそれを言いふらすのでしょうか。それで一層その人の不名誉が人々の間に広がるようにするのでしょうか。それともこの二人の兄のようにそれを覆う働きをするのでしょうか。この対照的な兄弟たちの行動を通して、私たちも自分はどう行動するのが正しいのか、どう行動することが神様の御心にかなうことなのか、聖書の勧めに合致することなのか考えさせられたいと思います。そしてふさわしい振る舞いを導かれたいと思います。さて、今日の箇所後半には酔いから覚めて事の次第を知ったノアの言葉が記されています。これは聖書に記されているノアの実際の言葉としては唯一のものです。まず彼はこのように言いました。25節、彼は言った、カナンは呪われよ、兄たちのしもべのしもべとなるように。まずここで思うことは、カナンとは誰かということですね。カナンはその言いふらしたハムの子でした。18節と22節で前もってそのことは繰り返し述べられていました。ここで疑問が生じます。罪を犯したのはハムなのに、なぜその子供のカナンが呪われるのかということ。いろいろなことが言われます。ある人は9章1節で、神はノアとその息子たちを祝福した、神が祝福したと言われていたから、その祝福されたと言われている一人ハムに呪いの言葉を語ることはできない、そのように考えて、その息子の名が代表として使われたのではないかと考える人もいます。またハムは末の息子でしたが、カナはハムの息子たちの中でも末の息子だったことが次回見る10章6節からわかります、ここから末の息子ハムに対する呪いが同じくその彼の末の息子であるカナンに言ったのではないかという人もいます。またノアはここで呪われよカナン、このカナンを名指ししていますが、ということはカナンはすでに洪水後の世界で生まれており、ノアはカナンのうちに今回のハムに見られた罪が強く現れているのを見てこう述べたのではないかとも言われます。そういう面も確かにあったかもしれません。親の悪がその子供にも見られ、しかも末の息子の罪がさらにその末の息子に見られたということがあったのかもしれません。しかしここは人間の思いを超える予言的な言葉と見るのが良いのではないでしょうか。この後の歴史を知っている人はそのことを思わずにいられません。やがて神の民イスラエルはカナンの地に入っていきます。カナン人の積もりに積もった罪に対する裁きの使いとしてイスラエルは入っていきます。そのカナン人はまさに今日の箇所のハムの罪の延長線上にあるような人々で、不道徳で特徴づけられる人々でした。そのカナンは兄たちのしもべのしもべとなるようにと言われています。しもべのしもべというのは、服従するものとなるということを強調した言い方と考えられます。これは後にカナンがイスラエルに征服され、イスラエルが勝利することを予言するものと言えます。 モアの息子たちの子孫はそのような将来をたどるということが、いわゆる託宣として予言としてこのように語られたと考えられます。次はセブについてです。26節、また言った、褒むべきかなセブの神主、カナンは彼らのしもべとなるよ。このセムと次のヤフェテを比べて分かることは、セムの方が、より祝福されているということですね。おそらくこの2人のうちセムがノアの罪を覆うためのリーダーシップを取ったのではないかと思われます。しかし注目すべきはここでセムが褒め称えられているのではなくて、セムの神主をノアは褒め称えているということです。確かに称賛すべき行動を取ったのはセムです。しかしだからといって人間に栄光が帰されるのではなく、良いことのすべては神に帰すべきという聖書の信仰がここに表れています。栄光はただ神にのみということです。しかしそれ以上の意味がここにあると考えられます。もしそれだけだったら、褒むべきかな神主、神様こそ褒めたたえられるようにという言葉だけでもよかったはず。しかしここに千の神主と言われています。主なる神が千の神と言われています。ここに意味されていることは何でしょう。それは創世記3章15節で与えられた神様の救いの約束は、このセムを通して実現されていくということではないでしょうか。神は創世記3章15節で罪を犯したアダムとエヴァに、やがて女から出る一人の子孫を通して救いを与えるという、この聖書全巻を理解する鍵となる最初の福音、いわゆる原始福音を与えてくださいました。やがて女から出る一人の子孫、その約束はアダムから節に受け継がれ、エノシに受け継がれ、エノクに受け継がれ、ノアに受け継がれてきたことを見てきました。この神の約束、神の契約は今後セムを通して実現していくという、言い換えれば、神はセムをお選びになった。神はご自分をセムの神としてここにこのようにしてお示しになったということです。洪水後の世界にも罪の出来事が起こりました。ノア自身も罪を犯し、その末の子ハムも一層の罪を犯しました。せっかく清められた世界であるのに、この先どうなるかと思われる世界でした。そんな中で違う行動を取る者がいました。セムはここで見た通りの行動を取りました。ノアはこの出来事のうち、神様が救いの約束に真実であられるということ、神様がこのような罪の力に打ち勝つ恵みをこうしてここで表しておられるということ、そしてそのように今後このセムを通して救いの約束を確かなものとして実現していってくださるという、その神様の働き、臨在というものをここに見たのです。それでそのセムの神主を見上げて賛美をしたわけです。このセムの家系からこの後見るようにアブラハムが生まれていることとなります。このセムの流れ、神の民に対してやがてカナンはそのしもべとなるようにと言われています。最後3つ目はヤフェテです。27節に、神がヤフェテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになり、カナンは彼らのしもべとなるようにとあります。次回見る10章において、ノアの子孫の諸子族のリストを見ますが、 ヤフェテの子孫は、今日のトルコとかギリシャ、ヨーロッパに大きく広がる民となります。そのヤフェテの子孫はセムの天幕に住むようにと言われています。選びの民の天幕に住むように、これはヤフェテの子孫が選ばれた神の民セムの子孫と平和の関係、祝福の関係に生きるようになるということを述べたものだと思われます。これは具体的にどういうことでしょうか。私たちが思わずにいられないことは、新約時代パウロの世界伝道はまさに小アジア、今日のトルコ、そしてヨーロッパ、ギリシャの町々に行われたということです。そこに多くの異邦人教会が誕生し、神の民の祝福に組み込まれるようになります。確かにその子孫はセムの天幕に住むようになるのです。また新約聖書は大体にしてギリシャ語で書かれます。そのような将来までを予言するものとなっていると見ることができるのではないでしょうか。最後にノアは大洪水のあと350年生き、全生涯は950年であったと記されまとめられています。今日の箇所に私たちが見るのは、洪水後の世界もまた悪が現れる世界であったということです。あのノアが罪を犯し、その息子もさらなる罪を犯しています。これだけを見つめるとがっかりしそうになります。しかしそんな世界にもなお希望があるということを今日の箇所は示しています。その希望は、セムの神、主から来るということです。セムとヤフェテの行動は、たまたまの行動ではなく、ノアがそこで、この霊的な目で見て取ったように、そこには神の恵みの御手が現れています。創世記3章15節の約束に基づいて、救いをもたらそうとする神の真実が現れている。見ることができる、その目を持っている人には見ることができる。神はセムを選んで罪に打ち勝つ働きを進めておられる。その神の恵みはこの後セムの子孫であるアブラハムに現れます。そしてその恵みはさらにどこに現れるでしょうか。それはイエス・キリストの誕生とその働きにおいてですね。人の心に思いはかることは相変わらず悪に傾き、世界は罪に染まっていくという中、その罪に打ち勝つ恵み、より頼む者を救う神の御業がついにはっきりとそのイエス・キリストにおいて現れることになるわけ。ノアは正しい人と言われましたが、彼が救い主なのではありません。彼もまた私たちと同じ罪人の一人でした。私たちの望みはただ神様の恵み、そしてその現れであるイエス・キリストにこそあります。私たちも罪が多いこの世にあって、最も正しい人でも残念な姿を示すこの世に立って、この世界を見捨てず、ご自身の約束に基づいて救いの技を進めてくださる神様に希望を置き、より頼むものでありたいと思います。そしてついにその約束に基づいて現れた救い主イエス・キリストにより頼む、罪から救われ、罪の力に打ち勝つ勝利の歩みを導かれたいと思います。そしてそのような歩みができた時には、ノアのように主こそを褒めたたえ、主に一切の栄光を期す神の民の歩みを導かれてまいりたいと思います。 お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、洪水によってせっかく清められ新しくされた世界でありましたが、今日の箇所に見たのは残念な姿でした。あの正しく神と共に歩んだと言われるノアさんへの罪を犯し、またその子ハムに至っては一層ひどい罪を犯しました。しかしそんなただ中でセムとヤフェテの行動がありました。それはこの世界を見捨てず、ご自身の約束に基づいて導いてくださっているあなたの恵みの表れであるとノアは告白しました。あなたがそのようにこの世界で働いてくださったこと、そしてついに約束のキリストを送ってくださり、その救いを確かなものとしてくださったことを感謝いたします。日々多くの罪に囲まれ、また自分自身罪を犯して悩む中で、恵み深いあなたこそを見上げて、またあなたがくださった御子により頼むものでありますよ。そこにあなたの恵みと救いとを見出し、罪に打ち勝つ力と祝福に生きるものとしてくださいますよ。またその私たちの歩みをもって、あなたの恵みを込めたたえ、一切の栄光をあなたに期す歩みができますように、私たちを導いてください。あなたが与えてくださいました唯一の罪からの救い主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。